しかし今やキリストは眠った者の初として死者の中から蘇られました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムによってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず、初祖であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお与えしになります。お祈りします。天の様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから聖書を通して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。今日はですね、復活に関して、これを学びたいというふうに思います。復活、よみがえりですね。で、これはですね、奥義というふうに聖書では言われていて、非常に教えの中で重要なポイントを持ったものです。それで、聖書にたくさんのよみがえりの箇所が出てくるんですが、代表的なのはラザロですね。死んで4日も経っています、臭くなってるでしょうってね、それがこうよみがえるのですね。そして、12歳の子供とか、こうみんなよみがえりは、このラザロのケースと同じなのですね。それに対してキリストもよみがえります。で、このキリストのよみがえりとラザロのよみがえりっていうのは根本的に違うのですね。で、どう違うのかっていうと、キリストもラザロも体、ね、私たちの体は血肉の体って言いますね。血肉の体を持っています。ですからラザロは血肉の体を持っていて、それが死んだのです。そしてですね、血肉の体によみがえったのです。ですから元の体のままよみがえった。これがラザロのよみがえりであり、その他のよみがえりの状況です。ところがイエス様はですね、血肉の体は我々と一緒だったんですね。我々の体は血肉の体ですね。そして死なれます。十字架で死なれます。そして復活された時にですね、これは御霊による体で復活されているのです。ですから元の血肉の体じゃなくなっているんですね。で、これはもう根本的に違います、ね、そしてこれが重要なのはですね、ここに書いてあるようにイエス様は発想であって、そしてですね、最初によみがえられましたっていうのはクリスチャンがその後を続くっていうことを言ってるわけですね。最初にイエス様は血肉の体だから御霊の体によみがえって、そしてクリスチャンはそのようになると。23節にはこう書いてあります。しかし各々にその順番があります。まず発想であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。こう書いてありますね。ですから、違う体によみがえったと、ね、こう書いてあるのですね。じゃあ私たちはいつよみがえるのかって言いますと、今がここだとしますと、しばらく経つとですね、観難時代に入ります。で、観難時代は7年間と書いてあります。そしてその真ん中 3.5 年目にですね、景況が起こります。そしてキリストが再臨されるんですね。で、キリストは空中に再臨されますから、これは空中再臨と言います。この時にまず蘇るのですね。で、これは第一テサロニケの4章にそのことが出ています。第一テサロニケの4章を見てください。4章の16節ですね。第一テサロニケの4章の16節、 お読みいたします。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。空中再臨ですね。これは敬虚のクリスチャンを迎えるために空中に再臨されるのですね。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、ここで死者がよみがえってますね。で、これはキリストにある死者ですから、誰を意味するのかというと、この時点でですね、天にいるクリスチャン、死んだクリスチャンをすべてを表します。ですから、死んだクリスチャン、パウロもペテロもダビデもウエステレもね、あとは最近死んだ方々も、ここで、蘇る。こう言ってるんですね。ですから、空中敬虚の時蘇るですね。そしてですね、次にこう言ってるんですね。17節、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。で、ここで敬虚が起こるわけですね。クリスチャンの。で、空中で死と会い、そして、死んだクリスチャンと共に、天国に行くのですね。ただ、この時に、変化が起こります。それは何かというと、私たちの血肉の体は神の国に入れないのですね。で、上に上がったら落っこってきます。ね。で、その瞬間変わるのです。変わるのです。どういう体に変わるかって、御霊による体に変わる。で、そこのところのことを第一コリントの15章で書いてあります。第一コリントの15章ですね。15章の51節。第一コリントの15章の51節ですね。はい、お読みいたします。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。この復活が奥義なんですね。私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。ワイのラッパ、第7のラッパですね。これがワイのラッパです。ワイのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、この死者はよみがえる。ね、そして、私たちは変えられるのです。で、変えられるっていうのは何かというと、体が変えられるってことを言ってるんですね。体が変えられる。それで、誤解のないようにこう言っておきますが、今死んだクリスチャンは、血肉の体は滅びてます。ですから、天国は霊の世界です。霊の形で天国にいるんですね。パウロもペテロもね、平牧師もみんな霊の姿で天国にいます。それで、体はないのです。ね。ですから、霊だから。皆さんが今死んだら霊です、ね。体は失われます。血の気の体は滅びます。ですね。じゃあ、復活っていうのは何を表すのかというと、霊はね、生きているんですけど、ここで、御霊の体が与えられるってことを復活って言ってるんです。ですね。ですから、敬虚の時、観覧時代の真ん中で、今天にいる人たちは、今霊であって体がないんですが、御霊の体が与えられる。このことを言ってるわけですね。そして私たちは血肉の体なんですが、で皆さんの中で敬虚される人は、敬虚された瞬間に御霊の体に変わる。だから変えられるって書いてあるんですね。ですから、この時点でたくさんの人が蘇ります。しかしこれはそのまま天国行きます。ね、パラダイス行きますね。ですから、これ以前は完全に天国は霊の世界であって、イエス様だけが御霊の体を持っていますが、これ以降はイエス様と、この死者、よみがえった人たちが御霊の体を持つ。こういうような形になるのですね。ただですね、この時にですね、敬虚されるクリスチャンは少ないと思われます。7つの教会のうち、フィラデルフィアだけが敬虚されるんですね。まあ、単純計算しても7分の1なのです。そしてですね、その7分の1の教会の人が全て敬虚されるわけではありません。これがちょっと大変なのですね。そうしますと、敬虚される人っていうのは少数であることに気がつきます。そうするとね、多数は残っちゃうんですね。生きているクリスチャンの方はね。多数は残っちゃうんです。で、この方々の真実なクリスチャンは殉教します、みんな、ね。そうしますとね、この人たちは天に行くんですが、 その時点で霊なのです。だから、この3年半の間はですね、天国は、御霊の体を持ったクリスチャンと、霊であるクリスチャンと、両方が混在することになります、ね。そしてですね、ここで死んだクリスチャンたちの復活があるのです。ね、ここで死んだクリスチャン。でそれが、黙示録の20章に出てます。不思議さんが言ったんですね。これ、ちょっと難しいから何度も話した方がいいと。こう言ったんですね。で、何度も話すとね、みんな寝ちゃうんですよね。で、20章の4節。はい。こう書いてあります。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。つまり、獣ってのは反キリストですかね。反キリストを拝まず、その像を拝まなかった人。そしてこの時に殉教した人たちをこれ表します。ね、で、これはこう書いてありますね。彼らは生き返って、だから蘇るのですね。復活するんですね。そして、キリストと共に千年の間王となった。で、これはですね、再臨直後です。ここで復活すると。こういうことになります。ですから、この、観難時代の間、第七のラッパの時、敬虚の時復活し、敬虚されたクリスチャンは復活するした体、御霊の体になるわけですね。で、これは霊の姿なんですが、そこで御霊の体が。そしてこの再臨の時にここで死んだ人たちが復活する御霊の体を与えられる、こういうことになります。そしてですね、こう書いてあるんですね。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。五節ですね。でこのその他の死者って何を表すかって、これは信じてない人です。ですから信じてない人は千年生き返らない、ね、でその生き返る時は最後の審判の時。ですからクリスチャンはここで生き返るとこうですね。そしてですね、血肉の体と、ね、血肉の体って今の私たちの体です。そしてですね、御霊の体、御霊による体、これはですね、私たちが神の国に入る時の体です。御霊による体ですね。でこれはね、違うのです。違うんですね。そしてですね、この違いに関しては、第一コリントの15章に書いてあるんですね。かなり神様は丁寧にこのことを教えてくださっています。だいたい30から終わりですね。で、ここで、比較をしてみますとね、血肉の体に対しては、地上の体って表現されています。ですから皆さんね、この世にいる時の体です。ね、そして、御霊の体に関しては、天上の体。まあ、天の体。ね、また神の国の体ですよね。こう言われているのですね。それとともにですね、朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらせって書いてありますからね。朽ちるもので巻かれっていうのは地上の体のことを言います。朽ちる。朽ちるっていうのは年取って死んでいくってことです。ね、天上の方は朽ちない。これは年取らないで死なないっていうことです。最近ですね、アンテオケのオンラインの映像が良くなったんですね。良くなった瞬間にですね、沖縄の長門牧師に電話かけてきました、ね、我々が集会やってるのにすごい映像がいいと、10分間後ぐらいにですね言ってましたね。それで余計なこと言ってたんですね。視野が一本一本見えるから注意しろとで、年取っていっちゃうと視野ができるんですよね。でそれはね、血肉の体なので朽ちていくんですね。でこれは地上の体、今の私たちの体、これは血肉の体です。 ね、しかし御霊の体になると年取らないと、ね、朽ちない死なないということですね。でここでは癒しいって書いてあります。でこれは栄光の体って書いてあります。これは第一コリントの15章の35節以下を言ってるわけですね。そしてですね、43節、弱いもので巻かれ強いものによみがえらせって書いてありますから、血肉の体は弱いって言ってます。いや私は強いっていうかもしれませんが弱いのです、ね、で見た目の体は強いって書いてあります。これで強いのです。ですから体の強度はもう全く変わってくると、こういうふうに思われますですね。それからですね、こう書いてあるのですね、血肉の体は神の国を相続できない、で血肉の体は神の国に入れない、神の国で生活できない、天国に行けない、こういうことです、ですね。だから軽挙したときに変わるんです、ね、軽挙してそのまま行っちゃったら血肉の体だから天の国に入れないのです。だから御霊の体に変わると、ね。そして御霊の体は神の国で生きる体です。ですから私たちの体がこの観難時代の真ん中、軽挙の時、そして再臨の時に根本的に変えられていく、そしてこの体を持って永遠に生きていくということをここで言ってるんですね。そしてですね、血肉の体と御霊の体の違いっていうのはこれを見るだけで大体わかるんですけど、具体的なところではですね、ちょっと現れているところがあるんですね。それはどこに現れているかっていうと、キリストです。キリストはですね、お生まれになったときに血肉の体なんですね。ですからキリストの生涯を見ますとね、我々と全く同じです。食べて飲んで、そして休んで、ね、疲れて、ね、そういう感じですね。ですから我々の体と何の変哲もありません。ところがね、十字架にかかられて亡くなるでしょ。で復活された後ね、これ全然違うのです。これ全然違うのですね。で一つは要望が変わるものと思われます。で我々の要望が御霊の体になった時に変わっちゃう。だから気をつけないといけないんですね。ですね、例えば向こうが来てる人、あ、木原牧師とか言ったらですね、いや私は平ですとかですねこれはあり得るのですね。それはですね、ルカの福音書の24章を開いてください。24章の、16節で、この時2人の弟子がエマオに向かっているんですね。まあ、イエス様をよく知っている弟子ですね。そこにイエス様が現れるんですが、イエス様は分からないのです。イエス様のことを、この2人の弟子は。だからこう書いてあります、16節、しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。要望が変化していると思われます。さらにヨハネの福音書の20章、マグダラのマリアがね、イエス様に、復活したイエス様に初めて会うところが出てきます。でこの20章の14節、こう書いてあります。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。次ですね、しかし彼女はイエスであることが分からなかった。分からないのですね。これは要望が変わっていると思われますね。でマタイの福音書の28章、今度は12弟子です。28章の16節17節、こう書いてあります。しかし11人の弟子たちはガリアに行ってイエスの指示された山に登った。これはユダを除いて12弟子ですね。一番近くにいた人たちですね。そしてイエスにお会いした。彼らは礼拝した。しかしある者は疑ったですね。これイエス様かって疑ったのですね。でそうしますとですね、御霊の体っていうのは 血肉の体とちょっと違うと、要望が違ってくると。これに気がつくわけですね。それとともに、戸が閉めてるところにイエス様入ってきたって言ってますから、だから壁抜けてきたっていうことがわかりますね。だから壁を抜けられると。それからエマの途中でね、途上でイエス様だと分かったとき消えたって書いてありますから、消えられる。あるいは瞬間移動できる。これですね。それからトマスのところに来たときに、傷口見せろって傷口見せたと。まあ、いつも傷口が開いてるわけじゃないでしょう。だから、傷口を見せられるような体だと。で、手突っ込めって言ってね、まあ、手突っ込まなかったでしょうけど、突っ込んでも痛がらない。我々だったーってなっちゃうでしょうけど、そうならないと。ですから、体の質が違ってると。それから、イエス様は、弟子たちの見てる前で、使徒行伝でですね、天に登っていくんですね。これ天に登れると。で逆に、再臨の時、天から降りてくると。ね。天を上下できると。しかもこの時面白いことが書いてあるんですね。すべての生徒も一緒にいるって書いてある。で、この時にですね、ここで復活してるでしょ、御霊の体に。だから我々の体もですね、天を上下できると。こう書いてあるんですね。ただしですね、結婚はありません。ね。もちろん死んでパラダイスに行くと肉体がないので結婚はないんですけど、私はこれ天国のことかなと思ってたんですが、そうじゃなくて復活のことを言ってるんです。マルコの福音書の12章を開いてみてください。マルコの福音書の12章ですね。で12章の24節からお読みいたします。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。次ですね。人が死人の中からよみがえるときには、つまりこうよみがえるときって書いてあるんですね。ですから御霊の体をいただくときですね、よみがえるときにはめとることもとつんこともなく天の御使いたちのようです。ですから栄光の体、御霊の体っていうのは結婚がないと。そしてですね、大きな変化が起こってる、ね、だからパウロはね、自分の肉体から早く抜け出したいみたいなことを言ってますが、これはね、この違いを見て言ってるんです。で、我々は自分の肉体に満足してますけど、でも神様の与える肉体はちょっとレベルの違いをですね、完全な肉体でね、そしてですね、能力も全く違う肉体。そして復活っていうのはこのことを意味している。それでこの土台の上に私たちが永遠に向かったのを歩みをしていくということをですね、聖書で言ってるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
どうもありがとうございました。復活の奥義についてですね、語ってくださいました。神様にもう一度感謝をしたいと思います。